では主の訪れと題して泊彦文先生よりメッセージをいただきます。
皆様メリークリスマス、クリスマスおめでとうございます。何度、話しても、あるいはメリークリスマスと言ってもなんか嬉しい思いがいたします。最近若い人たちの間ではメリークリスマスをですね、メリークリっていうふうにですね、いうことがあることを私はラジオで聞きました。直接若い人がメリークリって言ってるのを聞いたことはないんですけど、でもラジオでですね、 FM 沖縄だったと思いますけれども、車を運転しながらこう聞いてるとですね、メリークリーってそういうふうに言ってるのを聞いて、って思いました。でもメリークリーはメリークリスマスの意味なので、メリークリスマスはイエス様のお生まれになった、そのことをみんなでお祝いし礼拝をするということになります。昨日この、ゴヤの教会で夜、クリスマスのイブのコンサートがありました。バレエがあったり、それからウクレレがあったり、それから、そうでウクレレ、そしてこうゴスペルフラダンスがあったり、それからピアノの演奏があったりですね、とても、楽しく、クリスマスのイブをですね過ごした、ことです。クリスマスはイエス様の誕生日ですね。
普通誕生日がやってくると、楽しみにしてますけど、何が楽しみですか？それはプレゼントがいただける、ことですね。で、私たちはクリスマスになるとプレゼントを交換したり、またプレゼントを、用意して与えたり、するんですけれども、でも忘れてはいけないのはクリスマスの主人公はイエス様なんですね。イエス様の誕生日なんです。で、あるとしたら私たちはイエス様にプレゼントを私たちは捧げるって、そのことがですね、大事なことなんです。イエス様を忘れて、イエス様本人を忘れて自分たちだけで楽しんで祝っているとするならば、それはどうかなと思うんです。ですから、クリスマスはですね、イエス様のお誕生日で、そしてイエス様をお祝いする、それからイエス様をに、礼拝をする、ということですね。クリスマスもクライストという文字とマスという文字ですね。マスという文字はミサと関連があります。ミサ、カトリックではミサといって、こう礼拝を捧げるという意味がありますね。ですからクリスマスは私たちがイエス様を、心に留めて、そしてイエス様に感謝を表し、そしてイエス様のお誕生日をですね祝うということになります。さて、今日の聖書の箇所はクリスマスにしては不思議な箇所をですね、私は選んだかなと思います。それはこのヨセフという人物がこう亡くなるという、その出来事で、あるわけですね。この創世記というのはこの聖書の中で一番最初に書かれている部分なんです。聖書は66巻ありましてですね、旧約聖書が39、そして新約聖書は27なんです。合わせると66ですよね。覚えやすく私は話すんですけど、39って覚えていたら聖書は39、旧約聖書ありがたい書物で27、3区27、ですから合わせて66巻ということになるんですね。ですからこの聖書の一番最初に書かれている創世記というのは、今から約4000年ほど前に書かれたこの聖書であるわけですね。で、その4000年前に書かれたその内容を読んでも、私たちはいろんなことが考えさせられ、教えられ、そして神様のご計画を知ることができるんです。創世記の最初の11章はですね、50章まであるんですけれども、最初の11章は神様がこの天と地を作って、私たち人間が神様に背いていくけれども、神様は私たちを 愛してくださって、そして私たちを許してくださって、新しい出発をしてくださると、そのように、創世記の最初の1章から11章の部分はそのように書いてるんです。例えばどういうことが書いてあるかというと、エデンの園でアダムとエバが神様が食べていけないって言われた木の実を食べてしまって、エデンの園から追い出されていくということが書いてありますね。それからノアの箱舟が登場します。罪がこの世界に満ちてですね、人々が神様から離れている、そのことを神様が憂えて、ノアの家族をこう生かし、そして他のことはですね、天地万物をですね滅ぼしていくということがありました。でも神様はノアの家族を通して神様の計画を進めていかれるということになりますね。それからバベルの塔が出てきます。そしてバベルの塔、みんな神様のように高い高い塔を作ってですね、みんながどこにも行かないようにというこう人間本位の社会が築き上げられてきますね。そのことに対して神様は言葉を乱し、そして人々を世界に散らしていく、そういうことが創世記の最初の1章から11章の中に書かれているわけです。で、神様はですね、この世界の大きな枠組み、その動きを私たちに示しながらも、今度は神様は私たち人間に焦点を当ててですね、私たちに神様のご計画を知らせてくださる、それが創世記の書物なんですね。神様は三人の方を、先輩を、私たちの先祖をですね、ユダヤ人にとっては直接の先祖になりますけれども、アブラハムという信仰の父をまず最初に彼の人生を紹介しました。神様はですね、アブラハムに言ったんです。夜空を見上げてごらんって、あの星のようにあなた方の子孫は増え広がりますよって、あの浜辺の砂のようにあなた方の子孫は広がっていきますよって約束されたんですね。アブラハムはまだ子供がいなかった最初の頃ですね。でも神様はこのアブラハムからイサクという子供が生まれ、そしてこのアブラハムに約束されたことが続いていくわけですね。不思議に思いますけれども、2000年ユダヤというかイスラエルは国がなかったんです。でもその2000年経って、でもイスラエルの国は1948年にですね、この第二次大戦が終わってからイスラエルの国が復興していくんです。考えられます？2000年も国がなかったにもかかわらず、世界に散っていたにもかかわらず、ユダヤ人は言葉を、また自分たちは神様が選んだ民だと示され、信じ、そして神様が約束していた土地、そこにイスラエルを建国していくという、再建していくということがですね、起こるわけです。私はしばらくカナダに住んでいることがありましたけれどもね、そこで日系の3世4世とか会うことがありますけれども、もう日本人としてのアイデンティティをもう失っていていると言ってもいいでしょうね。そして言葉もこう日本の言葉ではなくて英語を使って、そして結婚もいろんなこのアメリカ大陸にいる方々と結婚していくという状況でありました。わずか3世4世でも自分の国のアイデンティティがなかなか守れないって、気づけないということがあるんですけれども、ユダヤ人はずっと2000年国がなかったにもかかわらず、彼らは自分の国を再建していったことですね。それは神様がアブラハムに、あなた方の子孫はあの夜空の星のように浜辺の砂のように増え広がりますよって、数えることができないほど祝福されますよと言った、その言葉にも根ざしているんです。さて、二人目の人物は、それはイスラエル、このヤコブという人物でしたね。アブラハムからすれば孫にあたる人物ですけれども、そのヤコブに神様はですね、名前を新しくされたんですね。そのヤコブがどういうふうに変わっていくかというと、ヤコブはですね、とても意地の悪いような、一見そういうふうにも思いますけれども、でも神様はこのヤコブが無垢で そしてまっすぐに神様に向かう人物であることを紹介しながらですね、このヤコブをこう大事に用いていかれます。そして彼がですね、このイスラエルという名前が与えられていくんですね。今の国、イスラエルの国のこの発祥は、スタートはこのヤコブという人が神様から名前をいただいてイスラエルと変えられていく、そのことにあったわけですね。さて、そのヤコブの次3人目、この創世記が私たちに書いている、紹介している人物はヨセフという人物です。彼は夢を見る少年だったんですね。そして夢を見て、お父さんお母さん、そしてお兄さんたち、彼は11番目の息子であったんですけれども、10人のお兄さんたち、そして両親がですね、私を拝んでいる夢を見たって、そういう夢を紹介するんですね。そしたらお父さんも注意します。それからお兄さんたちもこう気に食わないやつだって。そしてこうとうとうですね、お兄さんたちはこの弟、11番目の弟をですね、このエジプトへ行く証人にこう打っていくんですね。でお父さんには、彼は殺されました、獣が彼をこの殺して、彼はもう死んでしまいましたと、そのように言うんです。お父さんはこの11番目のヨセフをですね、とても愛していたんですね。そしてそのエジプトに売られていって、そして本当に大変な中を歩んでいくんですけれども、このヨセフは神様が共にいてくださったと聖書によく出てくるわけですね。ですから私たちの人生の中でですね、聖書は語るんですけれども、神様が共にいてくださるということはとても大切なことですね。イエス様のニックネーム知ってますか？イエス様のニックネームはですね、神の使いが言ったんです。彼はインマヌエルと唱えられますよって言ったんですね。インマヌエルは神我らと共にいますという、そういう意味を持ってるんですね。ですからイエス様は私たちと共にいてくださる、そういう意味を持っているわけですけれども、この3人目に挙げたこのヨセフの生涯がですね、本当にこう売られて、どん底に落ちて、そして牢屋に売られ、そして裏切られていくんですけれども、彼はなんとですね、夢を見て、そして夢を解いて、その夢は王様の夢だったんですね、エジプトの王様のですね。その王様の夢を解くことによって、王様は彼を登用していくんですね。彼を用いていくんですね。太閤秀吉、日本で言うならば豊臣秀吉と似たような境遇をですね、ある意味で持っている。本当にこう、奴隷のような状態からこう一気に彼は王様の夢を解くことによって駆け上がって、総理大臣のようなこの働きをですね、彼は担っていくことになるんですね。聖書を読んでると、このヨセフのことをですね、最後に創世記は描いているんです。私はアブラハム、ヤコブ、そしてヨセフとつないでいくですね、この三人の生涯を見るときに、神様はなんとなくこの三名をこう並べたのではなくて、意味を持って神様はこのヨセフを最後に取っておいて、そしてこのヨセフを通して神様の働きが見えるように私たちに示してくださっていると私は、読みながらですね、信じて、おります。さて、今日はこのヨセフが活躍した、総理大臣になった、他国の異邦人でありながら、エジプトの人々にとっては異邦人でありながら、このヨセフがですね、エジプトの国の総理大臣になった、その彼の最後の生涯、彼の最後の様子をですね、今日聖書は私たちに語ってるんです。ですから聖書はヨセフの晩年と死の記録がですね、今日の聖書のテキストであるわけです。さて、今日私はその中からですね、このヨセフに与えられている使命ということがですね、まず一つ最初に見てみたいことですね。ヨセフは兄弟たちに売られました。そして年月が経って、 兄弟たちはこの中東一帯で飢饉が起こったので、この明日の生活にも困る、そして食物が得られない、そのことをですね、こう憂えて、そして聞くところによると、エジプトの国では食物が残っていると、豊富に残っていると、そのことを聞いてですね、そのお父さんは、ヤコブお父さんは、まあイスラエルはですね、その息子たちにですね、エジプトに行って食物を買ってきなさいと、そして私たちは生き延びることができると、そのようにお兄さんたちを使わせて行くんですね。で、どうしてエジプトに食物がいっぱいあったかというと、このヨセフというこの人物がですね、これから飢饉がやってくるので、飢饉が来る前にこうみんなで協力して倉庫に食物を蓄えましょうと王様に進言したんですね。そしてそのことが現実に起こって7年の飢饉が起こり、そして7年以上にわたってこの食物をですね、エジプトの国はヨセフのそのアドバイスに、助言に基づいて貯めていくんですね。そして周りの国々は飢饉があった時に本当にもう明日の糧も困るような中でも、エジプトだけはそのこの蓄えがあったので守られていたんですね。そして周りの人たちは、国々の人たちはお金を出して食料を買う、食物を買うと、そしてエジプトにはお金が残っていくと、そういう状況であったんですね。そういう中でこのヨセフのお兄さんたちが食物を買いに来たんですね。そしてこうヨセフはこのお兄さんたちに最終的には自分が弟であることを明かしていくんですけれども、この聖書を読んでると、このヨセフに与えられた神の使命というのは、イスラエルのこの自分の兄弟たち、この12名の兄弟がいるんですけど、こうヨセフを含めてですね、この12名を通してイスラエルの国は末広がっていくんですね。ですから神様は彼らをそのまま根絶やしにするのではなくて、飢饉があったけれども、でもヨセフを通してこのお兄さんたちを救っていくと、そのヨセフの家族、お兄さんたち家族を救っていくと、お父さんを救っていくと、そういう計画をですね、神様は持っておられたということになるわけです。ヨセフは自分を売ってくれた、売ったお兄さんたちを目の前にしてですね、こう神様から示されるんですね。私がこのようにエジプトに先に送られてきたのは、お兄さんたちのためですよ、家族のためですよ、家族を救うためですよ、飢饉から私たち、お兄さんたち家族、お父さんを本当に救うことですよって、そういうふうにですね、ヨセフは理解することができたわけですね。そしてヨセフはその家族を救い、そしてこの家族を救うということは、神が選ばれたイスラエルの民を全体救っていくという大きな計画に預かることになるわけです。ですから神様はヨセフをですね、何の理由もなくエジプトに送ったんではないんですね。エジプトに売られたわけではないんですね。神様が計画を持っていて、このヨセフを通して兄弟たち、イスラエルの人たちを救っていくという、そういう大きな計画を持っていたわけです。さて、今日の聖書の箇所はですね、このヨセフが晩年自分たちの孫たちにもこう相まみえて、そして抱っこしたり、そしてこう幸せに暮らしている様子が23節までですね、書かれています。ヨセフの膝に孫たちが三代の子孫を見て抱かれ、そして過ごしているという、そういう、こう様子が描かれています。しかしヨセフはですね、24節から大切なことを言うんですね。私は間もなく死ぬって言ったんです。人間はいつまでも生きるものではない。生まれがあると同時に最初があり終わりがあるんです。私たちはこの地上では必ず、私たちは死んでいくって、亡くなるって聖書は言ってるんです。で、これは なぜ私たちが死ぬ運命、死ぬようになったかというとですね、聖書は言ってるんです。罪の支払う報酬は死ですよって。病気だから、もう年を重ねたから死ぬということよりも、聖書は私たちの中に罪があるので、私たちは罪を、があるので、私たちは死ぬと言うんですね。聖書は言うんです。義人は一人もいないって。この世に正しい人は一人もいないって。全てのものは罪を犯したので神様にこう顔を向けられないって、そのように語っているんですね。でヨセフもとても良い働きをしてイスラエルを救って、やこうユダヤ人たちを救っていくんですけれども、でも人間には限界があるって。そして人間の命はよく生きても120年ですよって聖書はこの創世記の中にも書いてあるんですね。この人生120年というのは、この今の医学界でも人々の命の長さということを研究されているし、命は何ですかって聖書は言ってるんです。命は血ですよ、血は命ですよっても書いてるんです。そして人の私たちの一生は120年でこう終わりますよと、そのように基準がですね設けられています。それが今から4000年前に聖書の中にですね描かれていることなんです。それでヨセフも私はもう間もなく、死にますと言ったんですね。でもそこで2つ目の大事なことはですね、今日の聖書の中で私は間もなく死にます、しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き上ってくださいますって、そのようにヨセフは兄弟たちに語っているんですね。ここで約束の地に、神様が誓われた約束の土地に神様は私たちを導いていかれますって、そういうことを話したんですね。これは私たちを顧みてくださるっていうことは、別の言葉で言うとですね、私たちを訪れるっていう、私たちを訪問するっていう意味があるんですね。ですから神様はこの今は良い、このヨセフという偉大な人物がエジプトを救った、飢饉から救った、それで周りの諸国を救ったという、このヨセフのおかげで幸せに暮らしているけれども、これから後々いろんなことが起こってきますよって。そしてこのユダヤ人たちはエジプトに使われる奴隷のような状態に後々なります。ヨセフのこの偉大な働きを知らない、忘れた、そういう気づかない、そういう王様がエジプトに起こってくるんですね。そしてその王様がユダヤ人たちが増え広がるのをこう恐れてですね、いつの間にか自分の国を乗っ取るのではないかと、そのように心配し、男の子が生まれたら川に投げ込めって、ナイル川に投げ込んで殺しなさいって言ったんですね。私たちの国は女性だけで国が保てることではないんです。男性もいて女性もいることによって子供たちが生まれて増え広がって、私たちの国は安全にバランスよく生きていくことがこうできるわけですね。エジプトの王は後々ですね、モーセの時代ですけれども、男の子が生まれたらナイル川にこう投げ込んでしまえって言ったんですね。そういう時代がやってくる。そして430年ですね、聖書に書いてあるんですけど、ユダヤ人たちは奴隷のような状態、もう400年も奴隷のような状態だったら、この体に、考え方に染み込んでるんですね、奴隷根性が。それを抜き取るために、それをこう取り外すために、神様はイスラエルの人たちを荒野で40年過ごさせたということも後々聖書の中に出てくるわけですね。でも神様は言ったんです。神様はあなた方を顧みられますよ、訪れますよって、そして約束の地に連れて行きますよって、という言葉をですね、このヨセフは 予言をしているんです。そのことが現実に後々起こってきます。ですから、ヨセフはこの神様から言葉をいただいて、神様は私たちを見捨てることはありませんよって、いろんな困難の中に置かれるけれども、私たちを神様は訪れてくださいますよ、私たちを顧みてくださいますよと聖書は私たちに言ってるんですね。その中で不思議なことをこのエジプトにいるヨセフは言ったんです。この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き登ってください。それからヨセフはイスラエルの息子たち兄弟にですね、11人の兄弟に話して誓わせた言葉が続くんです。何を誓わせたかというとですね、神は必ずあなた方を、お兄さんたちを、弟のベニヤミンを訪れますよ、顧みてくださいますよ、その時には私の骨をここから携えて登ってくださいって言ったんですよ。私の骨を、亡くなった私の骨を神様の約束の土地に戻っていくときに、それを携えて忘れないで持って行ってくださいねって言われたんですね。これはどういうことだろうと思うんです。不思議なことですね。まあ単純に考えるとですね、自分の故郷に帰りたいって、自分の故郷はエジプトではないって、自分の故郷はあの神様が約束されたあのカナンの地、約束の地、乳と蜜の流れる土地だって、そのことをヨセフは聞いてますので、自分の故郷に、自分の土地に、自分の先祖の土地に帰っていきたいって思うことがですね、きっとあったのかなって思うんです。先週テレビのにですね、ある時見てるとおばあちゃんが出てきたんですね。そのおばあちゃんは100歳超えるおばあちゃんだったんです。そのおばあちゃんにインタビューがあったんですね。で、おばあちゃん、今一番会いたい人は誰ですかってインタビュー者が聞いたんですよ。そしたら何と答えるかなって聞いてたらですね、その100歳超えるおばあちゃんは、私のお父さん、お母さんに会いたいって言ったんですよ。自分の夫でもない、自分の子供でもない、自分の孫たちでもない、自分のお父さん、お母さんに会いたいって、そういうふうにインタビューで答えてたんですね。ですからその言葉は私の胸にですね、こう突き刺さりますね。本当にこう、私を産んでくれた、私を育ててくれた、私を愛してくれた、そのお父さん、お母さんに会いたいって、そう100歳超えるおばあちゃんが話してたんです。私たちも、私たちのお父さん、お母さん、それからそのお父さん、お母さんのお父さん、お母さん、そういうふうに遡っていくと、神様に行き着くじゃありませんか。神様が私たち人間を創造されたんです。私たちを生かしてくれてるんです。そして私たちを顧みてくださり、訪れると聖書は約束しているんです。でも考えましたよ。いや、故郷に帰る、お父さんお母さんに会いたい、そういう土地に戻りたいと思いますけれども、でも、もうこのヨセフが考えていることは、自分の棺を、自分の遺体をイスラエルに戻るときに、約束の地に戻るときに担いでいくことになりますよね。そしたら200万の人たちが移動したって、約束の地にエジプトを出たって聖書は書いてるんですけれども、そのときにこのヨセフの棺をですね、一番後ろに置くはずはないんです。イスラエルを救ってくれた兄弟たち、後で族長、10人の族長になるんですけど、イスラエルの核となった兄弟たちを救ったこのヨセフをですね、行列の行進のですね、一番後ろに置くことはない。であるならば、最初の部分にこのヨセフの棺を担いで 約束の地に向かっていくということが普通なんですね。ということは、神様がこのヨセフに本当に共にいてくださって祝福してくださった、そのヨセフをいつも覚えるんですよって。あなた方の人生の中で神様が共にいてくださる、どんな辛い時も神様が働いてくださって良い方向へ導いてくださる、そのことを忘れてはいけませんよっていう、そういうヨセフのですね、思いが、このヨセフの言葉、神は必ずあなたたちを顧みてくださいます、その時には私の骨をここから携えて登ってくださいって、そのようにですね、ヨセフはお願いしたことですね。ですからヨセフは生きていること時も神は共に生きて働いている、共にいてくださるということを伝えながらも、死んで後も亡くなった後もイスラエルの人々に、私の神は生きて働く、あなた方を顧みてくださる、私を顧みてくださったように、同じ神様があなた方を顧みてくださり、愛してくださり、働いてくださる神様ですよって、そのことをですね、神様はヨセフを通して見せてくださっていると私は読んでいます。さらにですね、この顧みるっていう言葉が2回繰り返し出てくるんですけど、しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださる、24節それから25節、神は必ずあなたたちを顧みてくださいますと書かれていますが、この顧みるという、訪問するという言葉がですね、この出エジプトって、エジプトを脱出する時の言葉にも引用されてきますし、そして出エジプトはこの聖書では3回大事な時を迎えるんですね。一つはエジプトからモーセを通して逃れていく時に、約束の地に向かっていく時に解放される時ですね。二つ目はバビロンの捕囚といって、バビロンの国に囚われている人たちがイスラエルに帰ってくることがあるんですね。で、それが2つ目、そして3つ目はイエス様が私たちの罪から私たちを解放してくださる、救ってくださる、そのことが聖書の中に書かれているんですね。ですからこのモーセの時も、それからそのバビロンの王様がこう解放した時も、それはイエス様がこれからやってきますよ、訪れてきますよ、あなた方を顧みてくださいますよという、そのことを予言的に聖書は語っていると私たちに言うんです。ですからクリスマスはなんとなく神様が計画してっていうことではなくて、このアブラハムからずっとずっと2000年かけて神様のご計画がこのイエス・キリストによって実現していった、神が訪れてきてくださった、神様が私たちを顧みてくださったという、そのことをですね、聖書は私たちにクリスマスの意味を歴史的に語っていることになるわけです。ですからクリスマスはそういう私たちを本当にこう顧みてくださる、訪れてくださる、この約束がイエス様にあって実現したって、そのことをですね、心から感謝し、そして喜ぶ、その日であるわけです。さあ、クリスマスのこのプレゼントを受けるお方は誰ですか？それはそのクリスマスに生まれたと言われているこのイエス様、イエス様に感謝を捧げる、イエス様にプレゼントを捧げる。私たちは何をもってイエス様にプレゼントを捧げますか？私たちの真心からこの世界に来てくださってありがとうございます、私たちを本当に罪から解放してくださり、永遠の命を与えてくださり、神の子として歩んでいける私たちと してくださったことを本当に感謝いたしますと、そのことをですね、神様イエス様に心から作功を捧げる真心を私たちはプレゼントしたいと思います。クリスマスの祝福、そして、新しい新年をこのイエス様と共にですね、歩んでほしいと心から願っています。お祈りします。愛する天のお父様、今私たちの神は訪れてくださる神様、私たちを顧みてくださる神様だと聖書を通して教えられています。どうかこのクリスマスの良き日に、私たちのためにこの世に降りてくださった、そして私たちのためにあの十字架にかかってくださった、そしてよみがえってくださったイエス様に心から感謝し、今日の日を共に祝いたいと思います。どうか世界に神様の恵みが豊かに注がれることを心から祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。